文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日はですね、恋と仕事と文化系、花束みたいな恋をした論というテーマでやってきましたが、こちら外伝パート2になります。ますますですね、いろんなこうコンテンツの話とかにも話がなっているんですけれども、ここで一つ、メール読ませてください。コンビニさんです。常見洋平先生の教え子です。ありがとうございます。今回のテーマが花束みたいな恋をしたと聞いて、いても立ってもいられなくなりメールをさせていただきました。私はこの映画を見る前、花束みたいな恋をしたというタイトルだから、きっと華やかな恋愛が描かれている映画ではないかと考えていました。そう、僕も最初そう思いました。あの二人がね、主演だったらそう思いますよね。あ、そういう感じの映画かって絶対思うと思うんですよね。しかし映画を実際に見てみると、どこにでもあるような普通の恋愛映画だったなという印象を受けました。お、普通の恋愛ながらも見ていて楽しそうで恋愛したくなるような映画だと感じました。ほうほう。はじめに終電を逃して始まる2人の出会いは、見ていてこんな出会いもあっていいのかと恋愛経験の少ない私は思いました。麦が仕事探しを始めるまでずっとニコニコしながら見ていました。仕事を始めなければこの恋は続けられたのではないかとも考えましたが、仕事をしなければお金が入ってこなくて生活を続けることもできないし、結局2人は別れてしまう運命だったのではないかと思います。この5年間があったからこそ、絹と麦はお互いに成長することができて、そして最終的にも笑顔で別れることができたのではないかと思いますということなんですけれども、個人的にはですね、この、コンビニさんはですね、こう何ですかね、普通の恋愛だったっていうふうにおっしゃるのがなかなか面白いなっていうふうにはちょっと思いましたよね。そういう意味では華やかな感じもしたんですけれども、その最初の出会いのところとか、まあ、華やかでもないか、そういう意味では普通の話、普通の恋愛っていうふうにも言っていたのもなかなか印象的だなというふうに思いました。ありがとうございます。コメさんも あるということで読んでいただければ。
はい。これ名前なしさんですね。常見洋平先生の教え子です。あなたはみたいな声をしての特集だと聞き、いても立ってもいられなくなりメールをしました。私は公開初日に、見に行きました。途中で結末を悟って中盤からずっと泣いてしまいました。なぜならこんな幸せな時間があっても別れるんだと思ったからです。こんな幸せな時間があると別れが一層辛くなると思い、この時間すら無駄なのではとすら考えてしまいました。でも私は花恋を見て、すっきりした気持ちにもなりました。どんなに絵に描いたような出会い方をしても別れは来るのだと感じたからです。それはナンパされて付き合ったり、セフレから付き合ったカップルとも変わらないということです。別れも同じです。どんなにひどい別れ方をしても、他のどんな恋愛とも始まりがあって終わりがあるという変わりはないのだと感じました。しかし映画を見終わって一つの疑問が生まれました。あなたはみたいな恋をしても結婚できないのならば、どうしたら結婚できるのでしょうか。もっと子供を産んでほしいなら、このような映画はやるべきではないと感じました。せめて続編として結婚まで行き着く物語を作ってほしいと思いますと。これ僕すごく、なんでしょうね、すごい率直なすごくこう正直に書いていて、とても面白いなと思ったんですけどね。で、まあ、いろんなポイントがあると思うんですけど、ただこうなんだろうな、幸せな時間っていうのも結果が出ないのであれば無駄なんじゃないかと思う心情っていうのは非常に面白いなという気がしましたね。そういうふうに見る角度っていうのも確かにあるかもしれないねと思いますし、あとはまあそうですね、どうしたら結婚できるんでしょうねこれはね、なかなか深い追いかけだなと思いますけどね
山本さんどうです
か。なんか一緒に見に行った友人が全く同じ感想を言ってて、なんで2人は同棲した時に結婚しなかったのか理解できないって、なんでなんでってめちゃくちゃ聞かれて、もうなんか、あ、そういう話じゃないんだよとしか言えないっていう
それはやっぱりあれなんですかね、このメールの方もそうだし、山本さんのその友人の方もそうだし、まあ、結婚っていうものの価値がちょっと感触が違うっていう感じなんですかね。そういう感じですか、山本さん、どうですか。
どうなんですかね。でもなんか、私がずっとこう食らっている間に 彼女は全然平気そうな顔をしていたので、あ、全然違う映画を見たのかなって思ったくらいでしたね。あれはやっぱなんか、まあ、個人の感覚が違うって言えばもうそれまでなんですけど、うん、
それでも なんでなのかは確かに不思議ですね。まあ確かにそういろんな見方ができるような作品になってるってのは大前提なんですけれども、まあ、その人の感じてきた社会観とか、まあでもそういう意味ではあれか、見終わった後に喋れば喋るほど、誰かね、誰かリスナーの方がその映し鏡なのですみたいなことを書いててた人いたと思うんですけれども、これについて語れば語るほど相手に自分という存在が出てきてしまう。しかも喋っていなかった、今まで友達とは喋っていなかった自分の素、本性、何でもいいですけど、ボゲッと出てくる。うん、だからそこはちょっとあるかなと思いましたよね。その結婚なんでしないのみたいなところから、結婚の価値観もそうだし、まあ、その人のなんか いろいろなものが見えてくるっていう意味では、やべえ恐ろしい映画かもしれないですね、この映画はね。そういう意味に撮れるかもしれない。それは確かに今言われてふと僕も思いましたね。面白いですね。うん、ではじゃあそうですね、じゃあ碇さん、もう一つメール読んでいただければと思います。
はい、ちょうど今の話とも結構リンクするところがあって、その自分自身のなんか来た道をむき出しになる恐ろしさがあるという話で、ちょうどむき出しにしてくださってるメールを見つけたので、ちょっとそれを読みたいなと思います。浅く広くさん、さてから始まるんですけど、さて、花束みたいな恋をしたですが、見終わってすぐに今付き合っている彼女に LINE を送り、今すぐ会いたいと伝えたことを覚えております。それと同時に東京に住んでいる同期入社したこのことを考えてしまいました。今から5年前、私は麦君が勤めるようなブラック寄りの会社に入社し、そこで出会いました。入社前説明会で私の横の席でした。パッと見、カルチャーの香りがしたので、京都といえばくるりですよね、と軽めのジャブを入れると会話が盛り上がり、映画の居酒屋のシーンのように次から次に固有名詞が飛び交ったのを覚えています。LINE 交換をして同じような感性の人がいるぞとホクホクした気持ちで帰りました。それからたまに連絡を取っては東京へ向かい、読み方合ってるかな、2121デザインサイトで読み方合ってますかね、のデザインの解剖展に行き、星野源の変化について丸一日語り合ったりもしました。いいですね。その子と東京で生活をすればカルチャーに囲まれ、新しい人との出会いもあり、楽しい生活が送れるのだろうと確信をしていました。ただ私には彼女がいました。今も付き合っている彼女です。花束みたいな恋をしたを見た後にすぐ連絡した彼女です。彼女の好きなアーティストはユイだったりミスチルだったり、何かがすごく違うのです。それでも付き合い続けております。彼女は賢く社会性が高く、これから一緒に生活するのに素晴らしいパートナーです。ですので、たとえ音楽や映画、服の趣味が違っていても別れたりすることは違うと思いました。そして東京に行くことが少なくなりフェードアウト。その子は会社を退職し、今は連絡を取り合うことはないです。恋愛関係にはならないように自分の中で調整していたつもりですが、異性として意識してしまうことがあり、関係を続けられませんでした。また30代、40代になったら良い友達になれるのだろうか、そんなことを考えてしまいます。というメールで、かなり個人の話をしてくださってるいいメールだなっていうふうに思ったんで、ちょっと紹介させていただきました。
いやもうね、同室のコメカさんがね、もう吐息漏らしまくりメールを読み上げてる最大中
どうですかコメカさんは。
いやー、だからなんでしょうね、やっぱもうね、僕に限らず、まあ、みんないろいろこういう文章を読むと、ね、自分の人生を振り返ると思うんですよ。で実際、まあ、さっきのメールにしてもね、まあ、今回の映画をについてここまで話してきたことにしても、まあね、カルテットっていう、まあ、今回もいろいろ話題に挙げた坂本龍一さんの他の作品で、劇中でですね、主人公が、夫婦生活を送る中で、まあ、片方はずっと恋愛していたいと、片方は家族になりたいというっていう場面があるんですよね。 まあ、坂本さんの作品の中でもその対比みたいなことはずっと意識されているし、でまあこれは結構普遍的なね、まあ問題というか、いわゆる恋愛感情みたいな、まあある種の刹那の中にしか究極的には、存在しえないようなものと、ただ生活は続くっていうことと、その2つっていうのを果たしてどう捉えるのかと、で文化サブカルチャーまで含めた文化っていうものの捉え方にもそれはつながっていくと思うんですよね。その、ある種の例えばロックミュージックを聴くということを一つとっても、27クラブというような、まあ、27歳までに死ぬというような、ある種の刹那の中でそれを見るのか、それとも、まあ一生涯ずっとまあ傍らに音楽を携えてみたいな生き方をするのかというような、でまあこの浅久弘さんが書いてくださってるのは、まあ、あのいわゆるその刹那の共有ということよりも同質性ではないその違う人間と共に歩み続けるっていうことが、自分にとってはとても大切だったというお話だと思うんですよね。でそれはすごく素晴らしいことだと思いますし、ただそういうことをやっぱりそれぞれどう捉えるのかっていうのは、まあ、結構答えがないっちゃ答えがないというか、さっきのねあの名前はなかった方ですけど、そのどうしたら結婚できるんでしょうかっていう、これ結構本当に深い問題で、それに対するねだから明確な分かりやすい方程式的な回答はないので、ただ今言ったようなその2つのこうね相反する2つの、まあ、刹那的なものと終わらない日常とみたいなものっていうのを個人がどう捉えるかっていうのは、まあなんかそれこそそれぞれの世界観っていうのをこうやって話したりして、あのね互いにどう違うのかみたいなこととかをどんどんあの会話の中で知っていくぐらいしかやりようがないんじゃないかなという気はするんですよね。この方程式、うん、あ、ごめんなさい、この方程式を使えばもうあなたはこの方法で結婚できますみたいなこうねあの回答っていうのは基本的にやっぱない気はするんですよね。個人全員違う人間なので当たり前ですけど、そこをすり合わせるしかないというか。
そうですよね。しかもまあ結婚したらそれでゴールじゃないですからね。むしろ結婚がスタートってねよく言うし、結婚が続いててもそれが幸せか、幸せじゃない結婚が長く続いてしまうっていう不幸もあったりするわけ。まあまあそれはもう前提だと思うんですけども、でもなんでしょうかね。なんか今その小向さんの話聞いてて、てかさっきの話碇さんの話とかも聞いてて、僕の遍歴で言うと、僕自分が今まで付き合った人、趣味が一緒だった人って一人もいないんですよね。今までお付き合いした人全員あのそういうのが違ってたっていうのがあって、例えばアニメ、僕アニメとか声優好きだったけど、その当時アニメとか声優好きだった人とは一回も付き合ってないしとか、でもむしろその趣味が一緒だったらとか想像できないぐらいなんですよね。まあ、まあ、全くね本当に真逆みたいなものってわけっていうことはなかったですけれども、自分と全くなんかね文化が違う人ってことはない、薄くはなんとなくぐらいはあるけど、でもって考えたときに、やっぱりさっきその小目川さんおっしゃったコミュニケーションが大事だってことですけど、まあ本放送の中でも話に出たと思いますけど、結局こう麦と絹ちゃん、あの表面的には話が一緒だったけれども、もう初期設定が違ったっていうことがなんとなく考察すると分かるわけじゃないですか。その麦くんはホモソーシャリティの中で承認欲求があって、割とマッチョな、まあ、気質がなんとなくもうすでに出来上がっていたっていうふうに見ることができるし、キヌちゃんはその逆だったっていうこともある、むしろ自分に抱える方で、そんなにこうむしろその自分の気持ちをコミュニケーションとして出すことが難しかったりするっていう、まあ似てると思ってたら全然違ったってことになるから、実はその表面的なコンテンツの好きか嫌いとかっていうものは、まあはっきり言えばどうでもいいんだっていうね、まあどうでもいいというほどまで言えないけれども、そこではないところでつながることができるのかできないかっていうことで、逆に言えばつながることができるんだったら趣味は一緒でもまあいいっていうか、あの関係ないっていうことだと思うんですよね。でその時はその時その逆に言えばそのシンクったコミュニケーションって何なのかって話で、それが難しいと思っていて、昭和の時代っていうのは 例えばホモソーシャリティな男社会、僕なんかはそうでしたけれども今でもそういうとこありますけど、相手傷つけてでも仲いいから言うんだよ、お前よクソだよみたいなことを言って、ふざけんなとかって言いながら、でもしばらく酒飲んでるとそうかもなみたいな、でまた仲良くなるみたいな、そういうのとあって、でもそれはやっぱりマウントの取り合いだったりとか、あのなんかね、その権力の不均衡起きるとかいろいろ言われたりするんですけれども、でも他方でシンクった言葉ってやっぱり大事だったりするじゃないですか。投げることって、もちろんそれだってキヌちゃんと麦君はその話ができなかったから、そのなんていうのかな、もしかしたらできたかもしれない修正ができなかったわけですよね。で僕それずっと気になっていて、じゃあその21世紀の今の時代にどうすればそのシンクったコミュニケーションが、そのなんていうのかな、悪い形のものじゃないものとしてできるのかっていうこと、むしろそこが今問われてると思うんですよね。さっきも言ったような、なんかとにかくなんか本音で言うわみたいなことで暴言言って、言っちゃいけないこと言って傷つけるみたいな、でそれが愛だと思ってたみたいなそんな相手は全然思ってないみたいな、それは違うけど、でも他方でやっぱりコミュニケーションってその部分も大事だし、あるいはそういったそのシンクったコミュニケーションちょっと違う、むしろそのなんとなくお互いが合うようで合わないようなコミュニケーションを続けていく、でそのまあ疑似家族でも何でもいいんだけれども、恋愛までいかないぐらいでこうなんかみんなが少しずつ分かる、少しずつ分からないでずっと続けていくっていう形もあるんだなと思うんですけれども、いくつかのパターンが提示されている、あるいは旧来のパターンが埋められている、バツ印がつけられているっていう中で、そどれを取ればいいのかなっていうのは、僕はまあコミュニケーション全体で見ると、だからそのこの映画自身は実はカルチャーを記号的に使っているけれども、それ自身は本質ではないんだっていう意見はそうなのかなっていうふうに結構僕強く思うんですけれども、どうでしょう、コメカさん、なんかうんってあのうなずいてらっしゃるんですけど、いかがですかね。
なんでしょうね、今ね塚越さんがおっしゃってたみたいな、ある程度例えば傷つけ合いながら意見交換をするだとか、そういうコンフリクトとしてのコミュニケーションを共有するのって何かしか動機が必要になると思うんですよね。同じ場所を共有する動機がない場合は、コンフリクトが起きた時点でもうなんでそれに耐えなければいけないのかっていうストレスで、まあみんな出ていってしまうわけですよね、
う
ん、
そうですよね。
だからまあね、さっきあの読ませていただいたメールの方で、その固定的な構造があった方がっていうことをね、あの大意としては書かれてた方の中には、もしかしたらそういうある程度同居しなければいけないっていう構造があった方がお互いの、まあそれはある種のマウンティングになるかもしれないけれども、戦いみたいなものが、生まれうる状況だったんじゃないかなというようなことだったのかなとか、今ね塚越さんのお話を伺っても改めて思ったんですけど、で今その果たしてどういうふうにお互いの動機を共有するかっていう、その環境設定というか、まあ、例えばその趣味の共有っていうのもあるし、そういうことの場の契機にはなりうるっちゃなりうるわけですよね。それが お互い好きだから、どうそこの場所に同居するというような。ただ大概そこでは、同じ記号を好きだということが壊れてしまうと、その同居する理由自体がなくなるので、オタク趣味とかそういうサブカルチャー趣味っていうのは、結局そこでコンフリクトを起こすと、同じもの好きじゃないんだったらもう一緒にいる意味ないじゃんっていうような話になっちゃったりするわけですよね。それ以上にあなたと今ここに一緒にいるっていう理由がない関係の場合は、意見を戦わせた時点で関係が終わってしまうっていう。でこれもだから答えがある話じゃないとは思うんですけど、果たしてそうやってみんなこうある種のアトム化というか、バラバラにされてる状況の中で、果たして多少の殴り合いっていうのをしても席を立たないというような、動機の共有っていうのは、果たしてどうやったらいいんだろうなみたいなことは割と普段も考えますし、サブカルチャーについてそういうことを考えるのはなおさら、その不可能性というか難しい問題だなっていうことは思ったりしますね。でだから結局、まあ、麦と絹という2人も、まあ、その例えば労働とかジェンダーとかサブカルチャーとかいろんな、推移が重なり合った中で、動機だったり、生活っていうものを共有しようとしたんだけれども、やっぱり 彼らはそれの最終的なと、もう今後もずっと一緒に歩いていくっていう選択、場の共有ってことはできなかったわけで、だからそれがこうやってね、良くも悪くもね、近代化が進行すればするほどみんなバラバラになっていくっていう中で、どういうふうにこうね、もうとりあえずはテーブルつこうやみたいなことをどうやったらできるのかなっていうのは、こういう話をしててもやっぱりある、まあ、改めて思いますね。
そうですね。山本さん、
その一番最初にキムと麦が付き合うときに、麦くんが嫌いなこと、嫌いなのは、ウノやったときに、ウノ上がるときに、はい、ウノって言ってないっていう人が嫌いだっていう話があったんですよ。で、私、この花束みたいな恋をしたを見た感想会をズームで友人たちとやって、その時の一人の方が、結婚してる方が、でもなんか生活するっていうのは、はい、うのって言ってないって言い続けるようなことだから、あそこからもうコミュニケーションが取れてなかったんじゃないか、あのセリフで象徴してるって言ってて、なんか今その話を聞いてて、そのことを思い出しました。
待って、名言すぎる。山本さん、名言すぎるよ。
そうですね。名言出ちゃいましたけど、ねえ、どうかな。でもさっきその、やっぱり、コミュニケーションって好きなものっていうつながりをしようとすると卓越化になっちゃって、卓越化ダメだよねってことになったけど、じゃあ要するにマウント取りねなったけど、じゃあそのただ好き好きってなるとそれ以上の動機がないっていうか、作品論に踏み込んだらまたそれはめんどくさいことになっちゃうからっていうことだけだと、まあ、動機が中途半端だっていうことだと思うんですよね。でなんかその強く人とつながるっていうことに何をもって動機になってるのか、もっと言えば何が面白いんじゃと、この時代にそのすげえコスパをかけるって言い方あえてしますけど、コスパをかける意味があるものって何なのっていう話になるっていうことだと思うんですけれども、その逃げ場っていうのに、まあ逃げるは恥だが役に立つんで機能はするんだけれども、そういう意味じゃなくて、まあ、生きていくっていうことの中でそれが単なる逃げ場としてのカルチャー、サブカルチャーなではない形でのそのあり方、動機の構築の仕方がも、まあ、問われているんだと思うんですけれども、でも何でしょうね、ここまで聞いてやったのはその麦君が言ってたみたいな、それは恋愛感情っていうのは消えるので、お互いのいいとこ悪いとこもある程度分かって、ね、その最後のファミレスで結婚しようよって言ったのって、僕キヌが受け入れられない気持ちはよくわかるんだけれどし、別にあれが正しい言い方じゃないんですけれども、なんか気持ちがわかるというか、その結婚に100を望まないっていうことだと思うんですけれども、で100を望まないから、まあどっかでなんか定期的に動機を注入するんでしょうけれども、そのなんか逆に言えば結婚ってそんななんかすごい理想高くしすぎなんじゃねえのっていうような気もしていて、でまあ、また話戻るんだけど、どこにその基準を置くっていうか、動機点を置くっていうことかなんですけれども、結婚に動機を置きすぎないような気もしているんですけれどもね、まあ、だからといってね、中世近世のヨーロッパみたいに恋愛っていうのは基本不倫だからっていうね、結婚は当たり前にしているんだけど、外で不倫することが恋愛だからみたいな、それはそれでまたその世界がいいんですって言われちゃうとそれもなみたいなことになるわけで、そのなんかさじ加減って非常に難しいなというふうにこの映画を見ながら僕はずっと感じていて、なんて思っていたんですけれども、小沼さん、ちょっとあと、ね、ちょっとね、通信環境ちょっと難しかったみたいで申し訳ないんですけども、いかがでしょうか、ここまでで。
そうですね、すみません、ちょっと今一緒に飛んでた通信環境がちょっとおかしくなっちゃって、あれだったんですけど、そうですね、結婚か、結婚ってこう、してなくて、で、かつ、なんだろうな、なんか、僕、ゲイなので、で、今、男性の、パートナーと暮らしてるんですけど、なんかこう、なんだろうな、その、まあ今、いろいろとこう同性婚とか進んではいるんですけど、なんかこう結婚っていうもの自体を小さい頃にこう っていうか、まあ、自分がゲイだって気づいた瞬間から、なんかこう、それが人生にとってないものとして、なんかすごくこう、捉えていたので、だ今なんか同性婚進むのとかも、なんか、あ、すごいいいなって思いつつも、なんかちょっとこう、実感はよくわからないみたいな感じがあって、っていう中だったので、なんだろうな、なんかその逆にこう皆さんのなんかこう、まあ結婚に至るまでっていうか、なんかその結婚観みたいなものを、ちょっと聞きたいかなっていう気がします。ちょっと花束から離れちゃうかもしれないんですけど。
そう。そうですね。そしたらどうでしょう。まあじゃあちょっとコメカさんにパッとお聞きしてもいいですか。
まあ個人的なこと言ったら、僕今パートナーと、同棲してるんですけどね。僕あの一回結婚して一回離婚してるんですよ。うん。でだからなんだろうな、あのかつて。まあこれね、もう本当ただ単に個人的な所感にしかならないんですけど、かつてはね結婚っていう制度に対して僕はかなり無自覚だったなとは思うんですよね。それをあのなんていうのかな、そこを通過することに対してある種まあね恋愛をしてその流れに沿ってそこに至るっていうのは割と、ね、ストレートな感覚でそういうそれこそリニアな感覚で受け止めてたところがあるんですけどね。ただまあ今のパートナーとはまあなんていうのかな、その名字をね、別にしたいので、それはそのパートナーの考えっていうのを自分が聞いていてすごくなるほどなと思ったんですよね。かつては僕はそこがすごく極端に言ったら、だから別に自分が変えてもいいし、そこについてだからまあマジョリティ特権ですよね。結局だからそこについてほとんど意識がいってないっていう状態だったと思うんですよ、かつての自分っていうのは。でも今だからパートナーの考えっていうのを聞いて、まあその、まあ簡単に言えば、まあ、別姓にしたいっていうことなわけですけど、そのなぜそうなのかっていう心情を聞いて、だんだんやっぱり、あ、すごくなるほどなっていう、まあこれちょっとうまく言えないんですけど、自分の考えが変化していったっていうようなところがあるんですよね。で、僕は、なんでしょうね、本当に漠然としてますけど、自分がパートナーである人にはそういうふうに自分と違う感、まあ趣味の共有とかはすごくあるんですけど、本質的なところではその人のビジョンっていうのを、ガッと提示された時に自分がそれに同意するかもしれないし同意しないかもしれないですけど、そこで何かが起きるっていうことを求めて人といたり、まあそれそこが一番重要なんだなと思うようになったりはしましたよね。だから制度としての結婚っていうのは僕も別にもうかつてとは違う意味で別にそこに対するこだわりっていうのがあるわけではないというか、まあ、ちょっとうまく言えなくて申し訳ないんですけど、もっと本質的にその相手がどう何をどう考えているのかとか、そういうところに触れたりそれで変容していく自分っていうのをがコミュニケーションにおいては大事なことなのかなと思うようになったりはしましたね。ごめんなさい、ちょっと取り留めない話になっちゃって申し訳ないです
けど。いえいえいえ。ライフではね、おなじみの永田夏樹さんはね、やっぱり家族社会学ですから、その、まあ、ご意見ね、聞きたいところだけれども、やっぱり結婚っていう言葉は、今ものすごくそれこそ夫婦別姓の話がずっとあって、割と自民党はずっとそれ変えたくないっていう思考があって、でも国民のかなりの数が OK になっているっていうねじれがあったりするわけですよね。でその中で結婚に関する意味論もかなり変化していて、でも制度が変わっていない、そしてまあ年代によっての考え方もあるだろうし、小沼さんがおっしゃったようにはその同性婚の制度とかもいろいろあるし、それも、まあ、世代の、同性愛の方の世代にもよって意味、まあ、その価値が変わってくるとかっていろいろあると思うんですよね。でやっぱりそういう意味では過渡期 だと思うんで、そう考えてみると、そのある種あの今回のその映画というか坂本雄二脚本っていうのは決めないということですよね。そのモラトリアムになっているっていう、その新しい成熟の形っていうのは決めないことに、ある種一つの何て言うのかな、今できるこう誠実さって意味でのモラトリアムっていうのを描いてるっていうふうには読み取れるんじゃないのかなというふうに僕は思っていて、でこれを絶対にこっちがいいんだって、まあ絶対にこっちがいいっていうことはあると思うんですけれども、しかしまあ文化として、カルチャーとして見るときには、そのコミカさんおっしゃったみたいな、さまざまな人のさまざまな立場からさまざまな意味があって、それをこうつぶさに見ていくっていうこと、でそこから得られる、まあまあよく悪く言えば優柔不断、よく言えばそのモラトリアムっていうかね、そういったものを作っていく、まあそういう場になってるのかなっていうふうに今聞いててふと思ったんですけれどもね、そういうふうに見てみると、まあいろんな要素詰まってるなというふうになんか思ったりをしましたが、うん、はい、どうでしょう。
の何でしょうね、あの坂本雄二の作品っていうのは、まあ、本編でもちょっとお話ししましたけど、まあ、本人もね言及したり、他のいろんなあの評する人も、まあ、みんな言ってることではありますけど、あのテーマ主義的にあらかじめ問題設定がされて、それを語るために、キャラクターとかが配置されていっているっていう構成ではないんですよね。その人間、こういう人間がいたら、まあ、その人はどんな人だろうかとか、どんな来歴を持っているだろうかっていうようなことを、一番こうあの語りをやる上で重要視しているというか、だからあの逆に言ったら、だからテーマ的なレベルでの、問題設定とか結論っていうのは毎回微妙に揺れてると思うんですよね。それは結論ありきで作ってるわけではなくて、こういう人間がここにいたらどんなことをするだろうっていうのを、それこそ役者がその体を通して演じたりすることも、フィードバックさせながら、話を進めていくという、だからまああのね、新しいインタビュー本の中でも、その満島ひかりさんが、それでも生きていくというドラマの中で、途中の展開、いや、まあ、ある展開があるんですけど、それに対して非常に、まあ、怒ったという、ここまで重ねてきたことがこれでは物語になってしまうじゃないかっていう怒り方をしたっていう、インタビュー記事があって、僕、まあ、それが非常に象徴してると思うんですよね。あの物語を展開させるために人間がいるというよりも、まあ、人間、まあ、実際に存在している人間がコミュニケーションを重ねていったら何が起きるかっていうような、感覚で話を組み立てていってると思うんですけど、だからそういう、なんでしょうね、あの、まあ、結婚っていうことも、まあ、あの、まあ、一つの制度であり、で例えば社会をどう考えるかっていうこととか、あの実際に社会がどんな制度で組み立てられているかみたいなこととか、そういうのはあの大きくこう何て言うんですかね、あの俯瞰的にこう立論して制度をこう調整して考えてみたいな作業ももちろん大事なわけですけど、あのその結論ありきだったら、まあそれこそある種のお話を語る必要とかもなくなってしまうと思うので、でまあ、こういうふうにあの個々が例えば結婚っていう制度に対してどんな心情でいるかみたいなことっていうのを細かく、まあ、塚越さんが今おっしゃったみたいに細かく見ていくっていうのは、あの、まあ、それこそこういう語りの場があるっていうのは非常に大事なことだなっていうのをやっぱり思いますね。
あの今聞いてて、坂本雄二脚本、ね、ドラマって言ったらやっぱり東京ラブストーリーが、今日ねあまり話に出なかったけど、東京ラブストーリー91年の作品があって、そこなんかもこうね、そうトレンディドラマとかって言われてますけど、結構赤な理科、鈴木保奈美やってる赤な理科とかが結構よく見ると、やっぱりすごく人間性がよく出てるんですよ。機微がね、なんか全部愛してみたいな、もう四六時中私のこと見ててみたいなこと言う、まあ、名シーンがあるんですけど、いいシーンだなと思うんですけど、そこも人間性出てるし、同じくあんまり今日話出なかったけど、いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまうっていう有村架純が主演の2016年ドラマがあって、僕は坂本雄二作品そんなに多く見てないです。これはめちゃくちゃ見てたんですよ。めちゃくちゃ泣いてたんですよ。だから僕すごい一番好きですごい思い出してて、あのその当時付き合ってた人とかなんかいろいろ思い出しちゃうんですけど、それ見てると。でもあれもその 2003.11 の前と後でこう純朴だった青年がすごいこうなんていうのかな、こう厳しい感じなブラックな男になっていくんですけれども、その時その大好きだった福島のおじいちゃんが、まあ、亡くなっちゃうんだけれども、最後そうどう過ごしていたのかっていうのをレシートを読むんですよね。このおじいちゃんは最後、どんな暮らしをしていたのかってしたらレシート見て、なんかアンパンと牛乳とみたいな、また次の日もアンパン好きなんですねみたいなセリフがあるんですよ、有村架純が言うんですけど、そこでね、なんかね、そのおじいちゃんの人間性みたいなレシートで見せるんですよね。そこにね、もう僕涙しちゃって、そこでその、ゴーラさんでしたっけ、ゴーラなんでさ、ケントさんでしたっけ、ゴーラさんで、あのそのもう一人の相手ですけれども、有村架純のがね、そこでね、あ、やっぱりあってなって変わっていくところとか、やっぱすごいつぶさに描かれていて、まあそのシーンが好きってだけの話なんですけれども、でもやっぱりドラマってそういう機微見せてくれるよなって、やっぱこれはね、 1.5 倍で見ないで1倍で見なきゃいけないなとやっぱ強く思ったというところちょっと思い出したという話なんですけれども、山本さんどうですか、いかがですか今のところで。
すいません、トイレ行ってたんで今の話の中で全然把握してなかったんですけど、はい、でもなんか、あ、めちゃくちゃぶった切るかもしれないんですけど、最近その TBS ラジオもやってる空気階段がアンナっていうあの単独公演をやって、それを配信されたりしてい いて結構話題になったんですけど、なんで話題になったかっていうと、なんかまさに花束みたいな恋なんじゃないかこれはっていう、そうそう、あ、そう、見られます、単独のあの内容で、まあ、5月に DVD 化されるっていう噂なので、まあ、でもちょっとだけ話すと、まあ、最後のコントの方で、深夜ラジオを聞くあの高校生の男女が出てきて、で、それがなんかすごく、その、2人をつなげていくみたいな、で、終わりも、そのまあ、ネタバレじゃないと思うんですけど、すごいいい終わり方を、するのでちょっと合わせて見てほしいなっていうのは今日どうしても言いたかったです。
ありがとうございます。ひかりさん、ちょっとその話付け加えることもしあれば、なんかうなずいてらっしゃったので、
あれは本当にラジオっていいなって気持ちになれるコントが最後にあったので、ぜひあの文化系トークラジオとか聞いてらっしゃる方にも見てほしいなっていうの、私も空気階段大好きなので、それはあの思って、山本さんその話出してくれてありがとうって今思ってます。
、はい、ありがとうございます。ね、確かにその花恋でもね、あの二人はラジオ聞いててもおかしくないみたいな意見はどっかにあったような気がするので、確かにね、ラジオってつながってるところも多分絶対あったと思うんですけれども、その辺はあのラジオもやっぱり重要ですよという話なんですけれども、ね、ちょっとね、時間ももういい時間にそろそろなってきたので、そろそろかなと思うんですけれども、倉本さん何か今こう我々話してきた中で、作品とかなんかあれば、あるいは思ったことでも全然いいんですけれども、あればお願いします。
いや、多分こう私がその普段こうあの仕事としてフィールドにしているのは、まあ、小説なんですけれども、小説ってまあ一番こう享受する人にとって負荷をかけるジャンルじゃないかなと思うんですよ。こう映画の作中でもどうしてもスマホのね、あのメールでもありましたけど、スマホのサクサクとこう解けるようなあのゲームのアプリしか頭に入ってこないみたいな、もう今心が受け付けられないみたいなことがありましたけれども、こう文字を読んでそれを自分の体に一旦入れて鑑賞するって、多分ものすごく負荷がかかる行為だと思うんですよね。でもだからこそ、今はちょっと無理でも積んどくしておいて、あの後で自分で振り返ってみた時に、まあ、自分の立ち位置みたいなもの、その当時の自分の立ち位置みたいなものも分かるし、こう人生を経験を積んだからこそ、こう後からその今だったら読めるみたいな感じに、あのプラスの方の変化が生じることってあると思うんですよ。で、前ツイッターで、一回読んだ本っていうのは、年を取った分だけ自分の見えなかったことが分かったりとかするから、永遠に未読の本なんだみたいな、自分の経験がこう 増されるたびにその本がどんどんあの別の意味でレベルアップしていくから何度でも読めるみたいなことをつぶやいてる人がいて、めちゃめちゃそれがリツイートされてたんですよ。なのでこうもしかしたらあの麦君は今は読めないかもしれないけど、もっともっと自分の心との距離をチューニング自分でできるようになって、こうバランスが取れたらいつかあのこれまで自分が触れたこうカルチャーに、再び手に取ってその、ただ単にこう懐かしむだけでもいいし、あるいはそこに書かれていたことが自分の経験と照らし合わせてピースがはまるみたいに、ある種明晰に光り出すこともあると思うんですよ。でそのこうあの本当に人生っていうのは長いでかい巨大なジグソーパズルだと思っているので、自分だけのピースを見つけた時にまた戻ってくる何かがあればいいんじゃないかなっていうふうに勝手に思いました。
ありがとうございます。なんかねもう5時もう40分を回って、あのどんどんエモい話になってきているわけですけれども、でもなんかねパート2特にねいろいろなあの話が出てきて面白かったかなと思いますけど、まあね本はねやっぱ大事ですから、本はねあの自分の身を助けになりますので、積んどくをいっぱいしとけということですね。とにかく読めなくても買っとけと、積んどくしときいつか役に立つからというふうにも言えるかなと思います。さすが書評家というふうに思いましたけれども、はい、ということで、そうですね、大丈夫そうですかね、もういい時間になりましたので、今日の、外伝、パート2ですけれどもこの辺にして、まあ、今日の全体の収録を終わりにしたいかなというふうに思うんですけれども、今日のね本当にライフは、新しい方が本当にたくさん、来ていただいてですね、ちょっといつもと違った形になったりとかして、僕もですねかなりテンパってしまってですね、いろいろうまくいかなかったことあったりしたかもしれないですけど、そこ申し訳なかったんですけれども、いろんな人たちのいろんな話が聞けて、楽しかったですということで、次回もね、4月にまたあのライフありますので、ぜひ聞いていただければよろしいかなというふうに思っております。ということで、今日のですね、文化系トークラジオライフ、恋と仕事と文化系花束みたいな恋をした論ですね、こちら、外伝を含めてこれで終わりにしたいというふうに思います。どうも皆さん参加してくださった皆さん本当にありがとうございました。またぜひぜひよろしくお願いいたします。ここの時間まであの見てくださった方も本当にありがとうございます。またよろしくお願いいたします。文化系トークラジオライフでした。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向井のフラットで。